もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
78歳。
78歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
74歳。
74歳。今、お二人で暮らしてるの？
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
孫娘の相談です。
お孫さん何歳？
11歳。
それで、お子さんは何人いるんですか？
2人ですね、男女。
何歳ですか？
長男が49歳。
49歳、はい。
娘が46歳。
はい。それで、この11歳のお孫さんは？
娘の子供、はい。
娘、はい、わかりました。で、お孫さんはどうしたんですか？
最近ですね、学校に行きたくないって言って、どこどこ休んだりしてるんですよ。
不登校と言われるほどずっと行かないのか、それとも時々行かないことがあるのかっていう。
はい、不登校になってないみたいですね。
不登校というほどではない。
はい。
月に何回ぐらい行かないんですか？
今はですね、無理して親が連れて行ってるんですよ。
はい。
それで送って行って、するともう孫は机に座ったり、すぐ保健室に行ったり、そしてもう呼び出しが来て、また娘が早めに迎えに行くんです。それの繰り返しですかね。それで2、3日前か、学校の担任先生も交えて相談したみたいですね、娘と孫と。
で、どういうことだったんですか？
その話では、娘の話では、孫が泣いて訴えたと。
泣いて訴えたというのは、行きたくないということね。
は
い、
それがですね、今週修学旅行があるみたいです。
はい。
それと、学校に行きたくないということを涙ながら訴えたと。
涙ながらに訴えたっていうのは分かるんですが、どういうことなのかな。
それがですね、旦那はもう見えというか、何としても学校行かせると。
夫婦仲が悪くはないんですか？
あんまり良くないんですよ。
あ、良くないわけね。
はいはいはい。
それで11歳のお孫さんの、はい、どうするかということについても、父親と母親の意見は分かれていると。
そうみたいですね。
はいはい。
父親がもう行かせろと言ってるから、もう娘も孫もまあ行くんですよね。
うん。
それで先生との相談のことを話したかで聞いたんですね。
ええ。
娘に。
ええ。
ずっとまだはっきり話してないっていうもんですから。
はい。
それはどうしたもんかって、それを言うと、また家族で大喧嘩になるみたいですね。
もともと夫婦仲が悪くて、
はい、
その夫婦仲の悪い結果がこの11歳のお孫さんの不登校になっているんだけれども、はい、そのことを話題にすらできないということですね。
そうですわ。娘はおじけついてるから怖がってるんだね、はっきり言って。
ということは、この子が学校学校に行きたくないというのは、
はい、
家が落ち着いていないからですよね。11歳のお孫さんは、
はいはい、
心の居場所がなくて、
はい、
しかも父親と母親が仲が悪いわけですから、はい、この11歳のお孫さんは学校行くことが怖いんですよね。
はい、
つまり自分が家にいないときに、父親と母親の間に何かとんでもないことが起きるんじゃないかということで、怖くて行かないっていうことではないんですかね。で、この11歳のこの父親は、自分がこの子の不登校の原因だということは全く考えてね、いないわけですね。
以前も喧嘩をするときは必ず子供のことで喧嘩するみたいですね。
うん。
すると、もう父が大声でもう雨、切れるみたいですね。それを怖くて、娘も実際のところを話してないみたいですね。また喧嘩になるからと。
うん。
だから私は言ったんですね。娘、お前は孫を守らないかんじゃないかと。
うん。
だからお前が旦那と堂々と話した方がいいんじゃないかと言うけど、それも私も怖いんですよ、言うのがですね。うん。だからそういうことで電話したんですけどね。
いや、これは大変難しい問題だと思います。もしあなたが父親であれば、いろいろな直接話できますけれども、
はい、
あなたは父親じゃないですからね。
はい、
わかりました。こういう問題には今日は本当に適した先生がいらっしゃっております。幼児教育の大原恵子先生に相談してみてください。
こんにちは。
あ、こんにちは。
今日の問題はですね、お嬢さんの心理的なもの、はい、このような状況を言った時にはこのように対処してくださいと申します。
最初、はいはい、
もう一つは娘さんの夫婦、
はい、
ご主人様は結構真面目でしょ。この方
はい、真面目一方ですね。
そうでしょ。
相手の気持ちもわからない男です。
いや、ちょっと待ってください。そこまではね、はい、で常に不安とか心配性の方なんです。これ一般的です今度、
はい、
とかく男性で子育ての場合にですね、
はい、
仕事を一生懸命真面目になさっている男性が、
はい、
奥さんが会話が乗ってこないので、はい、子供の困ったことを話すんですね。
はあはあはあはあ。
そうすると男の人もやっぱりどうしても話に関わらなければいけないんでしょ。
はい。
でも実際男性はきついんです。ですから大声はやめてくれってことです。もうこれ以上僕に
やめてくれ、はいはいはい、
そう、その気持ちわかるでしょ。お婿さんそんなの悪くないんです。これ一件ね、はい、もう一つあなたです。
はい。
あなた自身寂しいんじゃないですか今。
いや寂しくない。よかは自分を一人で遊んでますから。
でしょ。
はい。
今あなたの年齢って一人ってことよりも妻でもお母さんなんでもいいです、
うん、
何か触れるものが横にあればもっと違っていませんか。
ないですね。私はもう十分満たされてます。
なぜそれを聞いたかというと、はい、おばあちゃまが出てないんですよ全然話の中に。それはなぜかなと私は今思っているだけなんですけど、それはね、
はい、
心寂しいかな、あるいは全て経済的にも満たされているかもしれないけれども、何かしら自分という存在がなくなってしまってる今。
それはない。
そうしたらこんなことでね、お婿さんの話は出ないんですよ実は。そこに、
はい、
ちょっと失礼しますっていうんで、ね、娘さんの家庭に、
うん、
あなた首を突っ込んでるんですね。
ああ、私が首を突っ込んでる、
はい、はい、じゃあちょっと話しますね。まずお孫さんの件です。
はい。
修学旅行って言ってもね、
今週あるんですね。
あるね。が、はい、泣いて訴えてる。
はい。
あのね、これは私自身もこの修学旅行って経験あるんですけども、
はい、
この私でも、
はい、
学校で車が迎えに来ますね。
はい、はい、
全員が乗るんですね。
はい。
この元気な私ですよ。
ああ、
先生、突然泣き出したんです大声で。
ほ
う。母に離れたくなくって、もう泣いて泣いて、だから皆さんびっくりするわけですよ。
はあ、はいはいはいはい。
その時私の横に祖母がいましてね。
はい。
ケイちゃん大丈夫だよ。悲しいよね。よかったね。親子うまくいってるね。じゃあ、はい、お母様のスカーフ、ほら、はい、匂い嗅いでごらん。匂うでしょ、
はい。
その母のスカーフを手に入れた途端に、
は
あ、私車に乗り込んだんです。
ほう。
それまではね、もうギャーギャーです。もう離れたくなくって。そして、一泊二泊泊まりますね。
はい。
夜と悲しくなるんです。そうすると、ふと母のスカーフを首に巻いて、母といるんだなと思うと落ち着くんです。その時に、祖母がね、子育てをするのに大事なのは、泣くことは悪いことじゃないんだと。大声で泣いても、それは、あなたに助けてね、この気持ち分かってねっていうことで、泣いた時を喜びなさいと。だから、それから私は泣くっていうことは、抵抗なく泣いています。とても楽なんですよ、泣けるってことが。お孫さんがね、
はい、
泣いて訴えた。
はい、
それは、三つぐらいありましてね。ね、私悪い子じゃないのよ。変じゃないんだから。分かってね。でもどうにも今この気持ちできないの。
うん、
この私の心を支えてくれるのがいないんだと。
うん、
それが大泣きになるわけです。その時は、抱いてほしいんです。ただ、分かった分かった分かったでいいです。そうすると、次の日行けるんです。ですから、このお嬢さんがね、
うん、
行きたくないと学校に、
はい、
泣いていたなら、
はい、
黙って抱いてあげてほしいんですよ。
うん、
じゃあ、今日一日休もうね。
うん、
いいよ。お母さんはそばでいようね。それだけで、
うん、
この母親を泣かしちゃいけないと思うんですよ、子供ってのは。
うんうん、
お孫さんは、何でもないです。
はい、
で次、お婿さんです。
はい、
もし、私の心が合ってるとしたら、コップを水入れます。
はい、
そのコップの水が、不安というコップにしましょうか、水に。
はいはい、
そうすると、満杯にコップに入れますか、水を。
うん、
一滴、何でもない一滴を入れた場合、溢れますよね。
はい、
私はお婿さん、今そのコップの水だと思っています。と思うのは、
うん、
私の父が、
はい、
本当に詰めた原稿書いたりしてましたね。その時に、母は、あら、 これ残したのっていう言葉でも怒るんです、
はあはあ、
それを見て祖母がね、
はい、
いや違うんだと、
はい、
あれだけの難しい仕事をしていて、
はい、
もう本人もういっぱいだと限界溢れてる、それに今その言葉言ったらね、
はい、
相手が喋れなくても、
はい、
祖母たちが今日はこんなことがあったわね、楽しい話するんです、うん、黙って聞いてるんですよ、
うん、
それほっとするんでしょうね、
うん、
そして夫婦喧嘩もしなかったんですけども、 あれこちらの方がピリピリするんです、
うん、
それはその人が冷たいんじゃなくって、うん、精一杯頑張ってるって意味なんです、
うん、
じゃなければこの嬢さんが泣いて訴えることないです、これ、
うん、
で娘さんに言ってほしいのは、
はい、
娘さんも寂しいんですね、
じゃ、うん、
そうですね、話すことが、
はい、
二人が会話することが愛だと思ってるんです、
うん、
で会話っていうと今の男性は子供の心配の話には乗るんです、一応は彼女はまずいから、でもあとはうるさいんですね、
うん、
だからまたお孫さんの不登校を喋れます、
うん、
コップがどんどん水が溢れちゃう、それも見てしまった時に男はやっぱり寂しいんだよって、だからあまり辛い話はしないで、あなたの言葉から男というものを話してあげたら娘さんは理解すると思いますよ、で最後にあなたに戻ります、
はい、
あなたは頑固です、認めない、
頑固ですか、
頑固です、だってあなたこの年で誰でもがね寂しいですよ、どんなに楽しいことがあっても、
あ、はいはいはい、
まず今日の相談です、結論、
はい、
あなたです、原因は
私が原因、はい、
僕が寂しくって、
はい、
この孫をこんなにさせたあの向こうが良くないと思ってます、
それは思ってますね、向こうがそういう態度を取るのがちょっと気に食わないですけど、
でしょ、
はい、
でも違う、あなたは娘さんに話すときは男というものを話してください、
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
それからお孫さんとお母さんの関係は悪くないですから、
はい、
大声で泣いて構わないよって、お母さんの前でお兄ちゃんの前で泣いてもね、
はい、
大きくでもっともっと泣いてって泣かしてみてください、
うんうん、はい、
その生きる力が出ます、
はい、あれですね、はい、
答えになりましたでしょうか、
はい、わかりました、はい、全然私の考えとあの観点が違ったのでいい勉強になりました、はい、
ありがとうございます、
はい、
今のお話どうですか、
はい、
あなたが頑固だということなんですけれども、
はい、
そうなってくるとあなたが原因の一端を担っているということになるんですけれども、寂しさを含めてね、
はい、
要するに孤独で頑固っていうのは我々高齢者のもう一般的な性格なんですよね、
あ、はいはいはいはい、
それで泣いて行きたくないということについての小原先生の説明ありましたけれども、
はいはい、
あなたはどうですか、要するにそのお嬢さんの夫婦関係の問題っていうのは、
はい、
お嬢さんが問題を作ることによってご主人の関心を引こうという、
うん、
なんかみんなが本当の気持ちを言わないで、
そうです、はい、
ごたごたしちゃってると、
そういうこと、はい、はい、
それであれば不登校というようなことで心配する必要はないということですよね、
はい、はい、
はい、わかりました、
はい、はい、どうもありがとうございました、
はい、どうも失礼します、
はい、失礼します、どうも、はい、
孤独で頑固、これは高齢の家庭で誰しもが遭遇する問題です。